こんばんは。今日はちょっと訳があって、ライブ配信で、このバイブルスタディを、することになっています。今日はマタイの、6章、マタイの6章の16節から、18節まで、イエス・キリストがこの三条の水訓の中で、特にあなた方の父が完全であるように完全でありなさい、そのようにその弟子たちに対して、またイエス・キリストに従いますという群衆の中の人たちに対して、もちろん私たちに対してもそうおっしゃった後、どのようにその従うわけですから行いがそのついてくるはずです。でその行いの中に大きく分けてこの3つ、まず6章の1節から4節までは施しであったり、その善行、良い行いですね。で5節から15節までが祈りです。そして今日ここで一緒に学んでいく16節から18節までというのは断食について、でこの3つに関しては何一つ悪いものではないですね。むしろそのイエス・キリストを信じる者としてみんながやるでしょうというもの。ただこの6章の全般の、テーマになっているように、偽善者のようにしてはいけないというふうに、言われています。で今日はその断食についてですけども、このマタイの6章16節から早速学ぶ前に、一言祈って始めましょう。祈ります。天のお父さん、今日このようにライブ配信の形でリモートのバイブルスタディを今、開いています。どうぞあなたがこれからの時を導いてください。それぞれ私も含めて一緒に学んでいる人たちもいつもとちょっと違う環境の中ですけども、どうぞあなたが私たち一人一人を強めてくださって、今あなたの前に心を落ち着けてあなたに向かっていることができるように、私たちのうちに与えられている、私たちの隣にいてくださっている聖霊がそれぞれを助けてくださるようにお願いします。ここに書いてある事柄を理解することができますように、またここに書いてある事柄を説明できますように、私を、共に学ぶ一人一人をあなたがお助けください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。とではマタイの6章の16節から18節まで。で、特に今日この断食についてなんですけど、その断食という、断食がそもそも何のためにあるのかということにももちろん触れます。で、その断食を一緒に学んでいきながら、偽善者のようにではなくて、どうしたらイエス・キリストの弟子のように、弟子としてその断食をしていけるのか、それをどう理解するのかということを一緒に学んでいきたいです。ではまず16節をお読みします。断食をするときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人が人に見えるようにとその顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。でまずこの短い3節の部分、3節しかない部分ですけども、全般部分というのは偽善者たちの断食についてここに書かれています。もう一度そのこの、マタイの6章の、偽善者たちということをおさらいしたいんですけども、偽善者というのはもともとギリシャ語では仮面をかぶる者という、意味があって、それから転じて役者さんとか、女優、俳優、その人たちを指す言葉として、使われていた言葉です。つまりその偽善者というのは自分の内側の心を偽った行いをする人たち、だから仮面をかぶっていて自分のその素顔は見えないというか、自分の心に仮面をかぶせて、それで行いはなんか自分の心と全く心にないものをやっている。例えばさっきも少しお話ししましたけども、善行であったり祈りであったり、今日ここで学んでいる断食であったり、 本来その良いものでそれぞれあるんですけども、でもその悪い心によってその良いものが悪いものになってしまっているわけです。だから神はその良い行いも良いものとして、当然祈りも良いものとして、また断食も良いものとして人間に与えたものなんですが、また私たちはその神から特権としていただいているものなんですけども、それをその自分のその偽善者のように自分のその心の持ち方とかその動機とか、なぜそれをするのかによって、神から良いものを与えられているにもかかわらずその良いものを悪いものとしてしまう、危険性があるということですね。で、偽善者たちは人に見られたいんですよ。私は断食をしてますという、だからやつれた顔をするって、もうお腹空いて今にも死にそうな感じ、おーって、私はお腹空いたけども、でもそれでも神のためにとかって言ってやってるわけですね。で、そうやってその自分が断食しているということを人にアピールしたいわけです。ルカの18章の12節、ルカの18章の12節、でここにはイエス・キリストの時代、パリサイ人たちは週に2回断食していたということが、ということを知ることができます。これはそのパリサイ人が神殿で祈っている、その祈りの中で神に対して言ってるんですけども、ルカの18章の12節、こう書いてあります。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げておりますと。だからその隣のその罪人を見て、この人みたいじゃない、私はやることちゃんとやってますよと、この人みたいじゃないことを本当にありがとうございますみたいな、そのようなその祈りをしていたわけです。だからそうやってその週に2回断食しているということが、その少なくともこのパリサイ人、またイエス・キリストがその生きていた時代の多くのパリサイ人たちにとっては、人からすごいと言われたい、人からなんか素晴らしいというふうに思われたい、この人は宗教家で、この人は何かその特筆すべきものがあると、この人はとても熱心だ、そういうその偽善的な行いなんですけど、その背後にあるのは、またその内側にあるのは、結局のところ自己中心的な考えです。で、周りの人に素晴らしいと言われたいからといって、その何かをすることというのは、結局その自分のが素晴らしいというふうに周りから思われる、認められる、そのことによって自分が喜ぶからです。で、人から認められたいだけではなくて、その人の役に立つっていうか、その周りの人を喜ばせたいというのが、その自分の喜びとしてしまうのも、これはこれで危ういです。人を喜ばせること、他の人たちの役に立つことこそが自分の生きがいだとか、自分の喜びだとかするのは、とても危ういです。なぜなら、その良い行いをすることによって、また祈りをすることによって、断食をすることによって、周りの人たちから素晴らしいというふうに言われたときに、途端、その神からの報いを失うことになってしまうからです。もし人の役に立つ行いを、相手のためとかじゃなくて、その自分の喜びのためにやってるんであれば、相手を喜ばしたいんだけど、もちろん相手のためでもあるんだけど、その正直なところ自分のためにもある、自分がその人の役に立っている、その人がその自分の助けを得ることで、なんか私その人が立ち上がることができる、大いなる助けがある、で、そのためにやってるんであれば、その行いに対するその報いというのは、神からの報いというのは、ここにあるようにもう受け取ってるんですよ。その人からありがとうって、あなたがいてくれたから、あなたが ここまでやってくれてるから、本当に助かってる、そのあなたは本当に私のために尽くしてくれてありがとうっていう、それで終わってるわけです。その人に 役に立つ行いというのは、結局のところ自分を喜ばせる行いだからです。で、この6章でずっと学んでますけども、そうやってその自分、人ではなくて、また神、あ、ごめんなさい、神ではなくて自分を喜ばせる行いというのが、それが いかに事前であったと、事前的な行いであったとしても、祈りだったとしても、断食であったとしても、見た目はとても宗教的で、その神に対して一生懸命というふうに見えたとしても、それは結局その自分を喜ばせるため、自分がこれをやりたいから、自分がありがとうって言われたいから、自分が認められたいから、そうやってその自分を喜ばせるという行いから行っているのであれば、それは偽善的な行いだと。それが善行であれ、祈りであれ、断食であれです。そうイエス・キリストはおっしゃっています。イエス・キリストの時代から少し前に遡って、700年ぐらいですかね。預言者イザヤの時代です。イザヤの時代のイスラエルの民もまた偽善的でした。イザヤの58章、3節から5節までを見てみると、そのイスラエルの民がいかに偽善的だったかということがわかります。イザヤの58章3節の全般ですが、まあ、2節を見てみると、彼らはその神を求めて神に近づくことを望んでいたというふうに書いてあります。その上で彼らは神に対してこう言っています。イザヤの53章の3節の全般です。なぜ私たちが断食したのに、あなた神はご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか。イスラエルの民はその断食をして、また身を戒めて、身を低くして、それでその神に対してお願いしてたわけですね。神を求めて神に近づくことを望んでいたって。それなのに神が答えてくださらないので、イスラエルの民はその神にそうやって文句を言い始めたわけです。でも神はそのイスラエルの民の心の深いところにあるもの、その動機、性根になる部分、それをよく知っていました。続きを読みますね。イザヤの58章の3節の後半から5節まで。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒るのと肺を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる人を呼ぶのか。イスラエルの民は神に対してその断食をして神を求めているというふうに言っていましたが、その実のところどうだったかというと、神が証言しておられますが、断食の日に自分の好むことをしていたというふうに書いています。結局本来その断食というのは、自分のその食事を脇に置いて、食事をしないで、その食事について考えを巡らしたり、労力をかけたりする、代わりに神に思いを巡らして、神に心を向けて神に対して祈るというのが、その断食の日であり、その断食の、意義です。でも彼らはその断食の日に自分の好むことをしていたわけです。例えば今日一日仕事を休んで断食をして神の前に祈ろうというふうにその日を定めるのに、神に祈るっていうことはそこそこにして、自分の趣味であったり、テレビをだらだら見ていたり、漫画を読んでいたり、インターネットをその、検索してたり、そうやって、その自分の好むこと、自分の好きなことをしているわけです。もちろんその断食をするときに何もしてはいけないわけじゃないでしょうけども、その割合の問題ですね。自分の好むことばかりをしていて、その神が好むことをしていなかったわけです。だから結局断食をするというその行い、その行為を、この人たちはその行為をしている自分を喜んでるんですよ。私ってすごいなんか宗教家っぽいって、私ってすごい一生懸命なことをやってるって。 私もよくその本をたくさん買う人でした。あまり今はたくさんは買わないんですけど。で、そのたくさん買って今度のその休みの時に、これをまとめて読もうとかっていっぱい買うんですけど、でその本棚に並んでしまう、並べてしまうと、それでなんか満足してしまって、その本が本棚に並んでるということで、なんか本を読まなかったりすることがあります。もっともっと本を読みたいんですが。だから今いっぱい買わないんですよ。で、そうやってその断食をしたということ、もしくは断食をしている、でご飯を食べないということが彼らの目的になってしまって、そしてその本来神に心を向けて、その心底困っていることや悩んでいることや分かんないことを神に対して助けてくださいというその時間を自分の好むことに使っていたわけです。またそれだけじゃなくて、断食の日に労働者を追い立てていたと。で、追い立てるというのは、ここでは私の役では圧迫するですね。新しい役では追い立てるというふうになっています。で、英語の訳とかを見てみると、搾取するとか、まあ、ちょっとこれは私のその訳ですけど、食い物にするとか、だから不当に利用するっていう、そういうような、そのような、イメージがあります。だから結局、その自分が誰かを、使っている使用人であれば、ごめんなさい、その、お店のオーナーであったら、その自分が使っているその部下であったり、スタッフの人たちを酷使するわけですよ。だそうやってその不当に利用してるって、彼らを思いやる心なんてそのかけらもないって。断食の日に断食をしてるとか断食をしてないとか、そういうことによって俺の方が偉いとか、お前が断食してないだろうみたいな、そうやって争いであったり喧嘩もしくは口論をしていたんですよ。そして不法に拳を打ちつけたって、その、断食をしてない人たちに対してその辛く当たったり、自分がその宗教家っぽいその顔をしてね、もしくはその本来そんなその権限ないのに、相手を搾取したり食い物にしたりする。で、そうやって不法に拳を打ちつけるので、彼らの断食というのは神に受け入れられないんですよ。もしかすると上辺は立派に見えるかもしれません。あの人は週に2回も食事を取らないでその断食しているらしいと。だけど実のところその人たちがやっていることは自分の好むこと、人を搾取すること、争いとか喧嘩とか、そういうのをしてて、その自分がどれだけ偉いかとか、そういうのでいがみ合っている。そんなんであれば、どんなに素晴らしい、また立派な行いがあったとしても、その人の動機やその人の心が神の目から見て間違っているのであれば、それは神に喜ばれるものではありません。神がよくやったねって、あなたはわずかなものに忠実だったなって、よくやったなって、あなたは忠実なしもべだって、わずかなものに忠実だったから多くのものを任せようって、で、そうやって神がよくやったねと言って報いを与えてくださる断食ではないんですよ。神は断食を私たちに対するその祝福として与えてくださいました。食事を絶って神に思いを巡らして、神が考えておられることを私たちが祈りの中でキャッチしていくということ、人間に過ぎないような私に神のご計画を教えてくださるんですよ。神が願っておられること、神がこれからやりたいと計画しておられること、そのことを私に教えてくださって、そしてその神が与えてくださった思いを祈りの中でそれが実現するように祈って、そして力が与えられ、良い行いが与えられ、その機会が与えられて、私を通して神がおやりになりたいことが実現していくんですよ。で、これがその断食の醍醐味ですよ。神が願っておられることがを知って、そしてそのことが自分の願いとなって、そして祈りの中でそれが実現していくという。でも彼らは断食の日には自分の好むことをし続けていました。だから神は彼らの声というのは神には届かないわけです。 マタイの6章に戻ります。17節と18節、しかしあなたが、つまり弟子たちですね、またイエス・キリストに従っていこうとする人たち、しかしあなた方、しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。あなた、イエス・キリストの弟子であれば、断食をするなとは言ってないですね。断食は勧められています。そしてあなたがもし断食をするのであれば、その時には人に見られないようにしなさいと。だから偽善者たちのようにアピールをしていけないって、お腹すいたとかって言いながら顔をやつしてはいけないって。で、それではなくて自分の頭に油を塗り顔を洗いなさいって。で、この頭に油を塗ることや顔を洗うことというのは特別なことじゃないんですよ。特段ね。だから断食しながら普通に生活しなさいと。顔をやつしたりする必要はないと。というか、そうしてはならない。だから普通に断食をしている中でも頭に油を塗って顔を洗いなさいって。不自然になんか人がいるところで、お腹すいたなとかって言うなってことですよ。匂わせぶりな言葉や態度を表すんじゃないって。みんながお昼ご飯食べ終わった1時とか1時半ぐらいにみんながいるところで、ああお腹すいたとかで、なんかちょっと微妙に聞こえるような感じで、そのお腹すいたっていう、その上を匂わせてはいけないし、そのようなことを言っちゃいけないって。それはアピールすることになるからです。人に見られてしまっては、またそうやってアピールしてしまっては、まあ人に見られることが、善行もそうですし祈りもそうですけど、人に見られること自体が悪いわけじゃなくて、そのアピールして人に見られるっていうことが悪いわけですね。だから断食をしているところを人に知られた瞬間に、ああ自分の報いがなくなったとかではなくて、自分が断食をしているということをアピールしたその瞬間に、その報いは失われるということです。だから人に見られるんではなくて、神に見ていただきなさいと。自分を喜ばせるんじゃなくて、相手の関心を買うんじゃなくて、神を喜ばせて神が満足していただけるような断食をしなさいと。じゃあ神の好む断食というのはどういうものなのか。先ほどもお話ししましたけども、その断食自体が悪いものでは当然ありません。旧約の時代、多くの人が断食をしました。サムエルもしましたし、ダビデとか、ダビデの時代もダビデ自身もしましたし、ダビデの時代、そのまた王様の時代、イスラエルの民全体が断食したこともあります。またイエス・キリストご自身も断食をしましたね。この山上の水訓の前、バプテスマを受けた後に御霊に導かれて、荒野に行きました。悪魔の誘惑に遭う前に40日40夜イエス・キリストは断食していたというふうに書いてありますから、断食が悪いものであれば、それはそのイエス・キリストはすることないはずですからね。また使徒の働きにも、その教会として断食して祈って、導きを求めているというその記述もたくさん出てきます。だから断食自体が悪いものではもちろんありません。先ほどのイザヤの58章に、その神の好む断食について書かれています。イザヤの58章6節、私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由にし、すべてのくびきを砕くことではないか。で、結局ここで何を言われているかというと、その隣人もしくは労働者、その周りの人たちを食い物にしないということです。周りの人と健全な関係を築いていくということです。でもそこに悪の絆とか首輝きの縄目とか、 他の区別というのがあるのであれば、それは周りの人と自分の隣人と健全な関係を築くことはできません。それがある限り、結局それがあると人をつないでたり、縛っていたり、無理やり何かやらせてたり、私が断食してるんだからお前も断食した方がいいよみたいな、そういう匂わせぶりとか、そうやってその悪の絆とか縄目とか首輝きというのがあるのであれば、それを除く必要があるって。だからその神の好む断食というのは、自分の周りの人と健全な関係を自分は果たして築いているんだろうかというところから始まります。つまり神の前にその断食をして心を低くして神に思いを向けるということは、まあもっと平たく言うと神の前に立つということは、自分のその罪に気がつくってことです。自分がその神の願いとか神の導きを受けるのにふさわしいものじゃないということを認めるということです。このような私が神の前に出て行って、神からその良いものを受け取る、もしくはその導きを与えていただく、そのような資格もふさわしさもなかったなって。でそうやってその自分の、その人に対する愛を確認するわけですよ。人に対して悪の絆を持っていたらそれを解く必要があるし、首輝きの縄目があるんだったらそれをほどく必要があるし、自分が虐げていたりする人がいたら許さないでね、握ってる人とか、そういうのがいたら、そういう人がいたら、その人を自由にして全ての首輝きを砕くことだって、それが私の好む断食だって。だから断食の一つの大きな、その一つの、意義の一つとしては悔い改めですよ。また周りの人と、その自分の隣人と、自分の隣人を愛せなくしている、自分がそのがんじがらめになっていたり、相手をその首輝きとか縄目とかで不自由にしたりしているものを神の前に認めて、それを解いたり解いたり砕いたりする必要が、砕いたりするためのものです。だから断食をして神の前に出ていくと、そのような、その自分の中にある相手に対する苦い思いとか許せない思いとか、そういうものが明らかになっていくはずです。そしてそれを一つ一つ許したり、手放したりするわけですね、神を信頼して。そして、イザヤの58章、さっき6節でしたけど、7節続きをお読みしますけども、そこにこう書いてありますね。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。でそうやって周りの人と健全な関係を築けなくしている絆、悪の絆、縄目、首輝きというのを除いて、その上で実際に自分の周りの人たち、隣人を愛するということです。だから断食をするということは、その断食をした後どうなっていくかというと、結局その最初に結ばれる実というのは愛なんですよ。自分の周りの人を愛するということ、そして周りの人、私の隣人を愛するということは、その神を愛することですよ。神を愛することは神の命令に従うこと。神の命令とはイエス・キリストの御名を信じて私たちが互いに愛し合うこと。私たちの隣人を愛することですよ。つまり断食をして祈るということは、自分の願いではなくて神の願いに調和して祈るための手段です。自分のその食べたいというその 食欲を断つことによって祈りに集中するんですよ。自分の人生の中で大きな決断をする前に断食をして祈るということは、とても賢いことです。自分の限られたその情報の中で、自分の限られたこの小さい脳みそで考えるよりも、永遠の視点で全てを知っておられる神に、これから先自分がどこに行くべきなのか、どのような決断をすべきなのか、仕事であったり結婚であったり引っ越しであったり いろんなその一つ一つのことを神の願いを、神が何を願っておられるのか、神がどのような計画を自分に対して、また自分たちに対して持っておられるのかということを知るために断食して祈るということはとても有益です。断食というのは、もう一度繰り返しますが、自分の願いではなくて神に調和して神の願いを自分の願いとして祈っていくものです。自分の一生懸命さを神にアピールするための手段ではないです。私は断食をして2日間断食をして1週間断食をして10日間断食をして40日40夜断食をしてあなたに祈りましたって。だから私にメルセデス・ベンツを与えてください。だから私にこれこれを与えてください。私が願っている通りにしてください。断食をして祈ったんだからこのようになるはずだというふうに考えることは間違っています。断食をすることによって自分の願いではなくて神が願っておられること、神が最善のものとして私に願っておられること、私の周りに願っておられること、そのご計画しておられることを知って、なるほど、そうなんですねって。そしてその神の願いに調和させていただいて祈っていくので、その神の願いを実現するための思いも力も、そして機会も神が与えてくださって、その私を通して神がご計画されていることが実現に至るわけです。神は私たちを通してご自分のご計画を実現させることを願っておられる方です。神は私たちとそのご自分のご計画が実現していくそのプロセスも、またその実現するその時も、私たちとその時に私たちと喜びを共有したいんですよ。私たちがその神のご計画の上に乗っからせていただいて、そのある意味ベルトコンベヤーみたいにその私たちを運んでくださって、神のご計画の上で、そしてその祈っているとその神が願っておられることがその教えられ聖霊によって教えていただけるので、それを祈るようになっていくわけじゃないですか。で、神のご計画というのは必ず実現しますから、その自分が祈っていることが、自分が願っていることが、その神の力によって、神のタイミングで、神のそのご計画のうちに実現していくことをその体験してほしいんですよ。そして神がそのことが実現したことを喜んでおられるように、その私たちにも同じその喜びを共有したいんですよ。私たちを通して、私のようなものを通して、主イエス・キリストにあって人が変えられていくことを体験してほしいんですよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるというふうに聖書には書いてあります。また神は一人として滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを願っておられるということも書いてあります。また神はイエス・キリストご自分の一人子さえも惜しまずに与えるほど、よう愛された、人を愛してくださったと。そのようにも書いてあります。そして御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得ることを神が願っておられるということも書いてあります。私たちを通して神がご計画している私たちの周りにいる人たちの救いを実現したいんですよ。もちろん神お一人でもこの計画を実現することはできますが、神は私たちを使って、私たちも一緒にその実現を喜んでほしいんですよ。こんな私なのに。神は私が不完全なことを知ってます。私が完全でなければ、神のご計画の中で、その祈ることとか、神に応答することができないのであれば、神は私のことなんか使いません。むしろ、御使いであったり天使たちを使った方が断然うまくいきます。だけど神は私のことを私たちのことを愛しておられるので、神が喜ぶその 神が覚えるその喜びを私たちにもシェアして共有して味わってほしいんですよ。私が救われたことを神が喜んでくださったことや、私の周りの人たちが救われることを神が本当に願っておられること、私たちに対する神の愛とか神の恵みというのがもう超リアルで、もうその体験できるものであること、それを知ってほしいんですよ。そして味わってほしいんですよ。で、本当に神がおられて、その神が私のことを愛しておられ、私をイエス・キリストにあって許してくださっていて、ご自分の子として私のことを正しいものとして見ていてくださっているということを神は知ってほしいんですよ。だから私たちにイエス・キリストの御名によって祈る、その祈りを特権として与えてくださったんですよ。私たちがそのすべて神に調和して祈ることは毎回毎回できません。でも神に対して思いを向けて断食をしてみようって、自分の次のそのステップどのように進んだらいいか分かんないって、どのようにしたら、どの選択をしたらいいか分からないという時に、神の前にその断食をして神に心を向けてみることをお勧めします。神は必ずあなたに、また私たちに、神が私たちを通して実現したいと願っておられることを明らかにしてくださるはずです。そのプロセスを助けてくださるはずです。そして神がそのご計画が実現するときに天で喜ばれるその喜びを、私たちも神と共に喜び合えるはずです。断食は宗教的な義務ではありません。また断食は祈りに箔をつけるためのものでもありません。ただ神の前に神と調和して正しいものとなり、神の願いを求めて神のリアリティを体験して、神の素晴らしさや神の愛や恵み深さや情け深さ、憐れみ深さを味わって、私たちが神を賛美し神を礼拝するためのものです。先ほどのイザヤの58章3節から、引用しましたけども、7節まで、彼らは上辺だけの、断食をしていました。神はそのことを知っていました。だけど彼らはその上辺だけでしたが、形なりに神を求めていたんですよ。自分たちが上辺だけということを知らずに、自分の心の状態がどういうことかということも知らずに、神をただその形だけで断食して、宗教的なその儀式として儀礼として、もしかすると祈りに箔をつけるというようなそのイメージとして断食をしていたかもしれません。そのイスラエルの民に対して、全くその断食について理解していなくて、全く本来の断食とはそのかけ離れていたそのところにいたような、そのイスラエルの民に対して神は何をしたかというと、神が好む断食、本当の断食の意義を、その意味を預言者イザヤを通して教えたんですよ。私たちも断食をしてみようとか、祈ってみようとか、そうやって思い立った時に、もしかするとその最初の動機というのはずれているかもしれません。もしかするとというか、私の場合はほとんどの場合ずれていることが多いです。でもそのずれているからといって祈らないんであれば、そのずれは治りません。神は恵み深い方で、憐れみ深い方です。神は私たちに、先ほども言ったように、そのご自分の計画を伝えて、その計画を私たちのその願いとして求めてほしいんですよ。そうするとその計画のそのプロセスの中で、私たちが喜んでいたり、神がやっぱ神はすげえって、神を褒めたたいたり、神を賛美したり、神を礼拝したりするようになるためです。神は私たちにご自分のご計画を教えたいし、私たちに対する愛や神の素晴らしさをもっともっと 現実味を帯びてリアリティを持って味わってほしいんですよ。だから私のその祈りの動機が外れていたとしても、私のその断食の動機が最初狂ってたとしても、私たちが神に助けを求めたり神ご自身を求めているのであれば、神は私たちにある意味付き合ってくださるんですよ。私たちの祈りが、私たちの断食が、また私たちの良い行い善行が神に受け入れられるものとなるように、神から人からではなくて、また自分の喜びのためではなくて、神に受け入れられ、神が喜んでくださるものとするために、私たちをまたそこから導いてくださるんですよ。神はどこまで行っても憐れみ深い方です。神はどこまで行っても恵み深い方です。そして私たちを愛しておられます。だから神に応答するときに、間違ったらどうしようとか、こんな正しくもない、何も知らない私が何になるんだろうっていうふうに思う必要はないし、それで二の足を踏む必要はないです。今到達しているところから、今理解しているところで、神に対して真摯に神に期待して、神に信頼して祈り始めるのが正解です。神が私たちにいつか断食をする思いを与えてくださって、その機会を与えてくださって、その力を与えてくださって、神のご計画を私たちに教えようとしておられる、そのご計画を私たちが受け取る日が来ますように。宗教的にやっちゃいけないですけど、でも本当にその神の思いを求めて願って、勢いでもなくて、本当にその聖霊が私たちの内側で思いを与えてくださるはずです。その時に神と調和して、神が教えてくださったその神のご計画を、神の願いを自分の願いとして求めて祈っていけますように。そしてそれが実現して、神が喜んでおられるその喜びを共に味わうことができますように。私たちを通して一つでも多くの神の願いや神のご計画が実現しますように。そのために私たちに断食をする機会を神が与えてくださいますように。一言祈ります。天のお父さん、あなたが私たちにイエス・キリストの御名によって祈る祈りを与えてくださり、また断食をしてあなたの思いと調和していくこの特権を与えてくださっていることをありがとうございます。断食をそのあなたに対して一生懸命さをアピールする手段ではなくて、本当にただ、あなたに一心に思いを向けるためのものとして、自分の罪を自覚するものとして、あなたの自分の願いではなくて、あなたの願いを受け取っていく機会として使っていくことができるように、あなたから与えられるその思いや、促しに応答していけるように、どうぞ助けてください。お願いします。いろんなその人生 いろんな中で、判断に困ることとかたくさん出てきます。どうぞその時に自分の力に頼ったり、自分の悟りに頼ったり、他の人に頼ったりするのではなくて、食事を抜いてでもあなたに本当にその思いを向けて祈ろうっていう思いを、どうぞ聖霊を通して与えてください。お願いします。そして本当にその断食をして、あなたの前にその導きを求めて、あなたの願いを教えていただく日が来ますように、あなたが私を通して、親になりたいことを実現する日が来ますように、あなたの喜びを共に味わう日が来ますように、あなたと調和してあなたの願いを本当に心底祈っていく日が来ますように、そしてそれがもっともっと私たちの日常生活の中で増えていきますように、どうぞあなたと調和できるように私たちを助けてください。そしてあなたからよくやったねって言われる良い行いも祈りも断食も私たちに与えてくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。